知人に両親とも日本人のアメリカ人がいます。わかりにくい話ですが、両親はアメリカに渡った時、もう日本には帰らないと、アメリカに骨をうずめる覚悟で仕事に疲れ、アメリカに帰化した人で、子供であるその方は日本語を一切教えられずに来たというのです。血筋だけで言えば日本人です。しかし全く日本語は話せず、考え方は全くアメリカ人だと言っていました。同時にそれは今となっては少し残念だとも言っておられました。その人の考え方が表現されるものの一つとして言葉があります。英語と日本語のことで言うと、例えば日本では豚と豚肉と同じように豚という言葉が入りますが、英語では豚はピッグと言い、豚肉はポークと全く変えて使い分けられます。動物としての豚と食べ物としての豚肉を言い換えて使うのです。牛もカウとビーフに使い分けられます。ポークやビーフは製品であり、そこに豚や牛の命を感じ、命をいただいているという感じはほとんどないと言っておられました。これがいいか悪いかは別にして、使っている言葉がその人間の考え方を作り上げていくというのです。単に表面的な言語の違いだけではなく、それが文化、考え方、生き方にまで影響していくというのです。ですから人間はどんな世界にいるのか、どんな言葉を聞いているのかで、その人の見る世界や、また生きる方向、眼が変わるのです。以前、私どものお寺のある建物を建てていた時のことです。その頃、お寺の改築や修理などを頼んでいた大工さんでしたが、棟梁にあたるお父さんはもうだいぶお年になられ、もう来ることはできないとのことで、その息子さんが中心となって仕事をしていただきました。その息子さんである大工さんが、自分で作り上げ、ほとんど完成したと思われる床の間にあたる部分をしばらく見ていた後、それを壊し始めました。こちらはなぜ？と思ったのでしたが、こんな仕事をしていたら、親父に何を言われるかわからないと、もう現場にはきっと来られることもないだろうお父さんでしょうが、父親が見たら怒るに決まっているというのでした。父親である棟梁の仕事を長く見てきた自分がいて、そしてそれに教えられたものとしての自分がいて、そして今の目の前の自分の仕事がある。それを考えたとき、壊すしかないと思われたようです。本物を見て本物に触れ続けると、偽物がわかる眼が開かれてくるのでしょう。お父さんの直接的なその場での言葉はないわけですが、その大工さんにとってはいつも仕事場にその父親である棟梁の声が響き、その声を聞きながら歩んでおられるように感じました。親鸞聖人は法然上人に出会われ、その教えとその教えに集う人々に触れて、そこに仏の教えの確かなるものを感じ取られたのでしょう。そしてその出会いこそが親鸞聖人の生涯を貫くものとなっていったのです。それはただ念仏して乱れに助けられまいらすべし、ただ念仏申すそのことで 阿弥陀の深い願いに目覚めて生きよ、という声となって、いつも親鸞聖人を呼び返し、生涯を歩ませるものとなっていかれたのでした。ここに、信州大谷派の東京教区から出された一枚のポスターがあります。一人、旅に出る。安心できるのは、帰る家があるから。人生は、生涯をかけた一人旅。どこに向かい、どこへ帰るのか。南無阿弥陀仏は、私の帰る家からの呼び声。誰もが変わってもらうことのできない人生を、一人歩まなければなりません。どこに向かったらいいのか迷うことの連続の日々です。真の拠り所とは、いつも悩み迷う私の在り方を呼び返す声を、聞き続けて歩めというその声そのものだと思うのです。